ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、今日は佐藤健でございます。
はい、
ね、徳田智代さんにはこの春からねリポートをお願いしておりますけれども、
はい、
今回のリポートいかがでしたか。
佐藤健太郎選手がとても取材を喜んでおられました。
あれ
出たかったってレギュラーになりたいって。
ちょっと待って僕の時と全然対応が違うような気がするんですよね。
そうですか、
佐藤選手大丈夫かしら。で、一番違うのはこれまでと、
はい、
勝った後にインタビュー、
うん、そうなんですよ
徳ちゃんになってから勝ってないもんね。
そうですね、初めて勝ちました。
そうでしょ、
今回ね、
うん、なんかいい雰囲気でインタビューでもできたのかなって思うんですけど。
いや、そうだと思います、う
ん、何かその様子を今からあのインタビューの様子を振る前に言っておきたいことありますか。
言っておきたいこと、
うん、
山口市に住む選手がすっごく少なくなってきて寂しいとおっしゃってました
練習場に近いところにね増えてきて そっちの話か、
肩身が狭い。
あ、本当、は
い、それを言ってほしい
ではね、お届けしましょう。今日のゴーゴーレナは佐藤健太郎選手。
じゃあまずはですね、ちょっと前節の鹿児島戦を振り返っていただきたいんですけれども、1対0の完封勝利、そして佐藤選手にとっても今シーズン初出場での勝利となりましたね。
まあ、後半チャンスいただけたんで試合出れて、まあ喜びをかみしめながらプレーしてました。はい、
そうだったんですね。
はい、
あの前半それこそベンチでというかトレーニングしながらだったと思うんですけど、はい、どういう風にご覧になってました。
まあ、難しいゲームだったと思いますけど、前半ゼロで終えたのはすごい良かったかなっていうのは思ってましたけど、
うんうん、はい、で後半の5分、まあ、6分の間だったと思いますけれども、はい、出場ということになって、はい、監督からはどういうことを求められて。
リズム作れっていうか、まあ、攻撃面ではリズム作れっていうことと、まあ、守備では穴を開けないようにっていうことと、まあ、プレスしっかりいけって感じだとは思いますけど。
ご自身での評価いかがですか。
自分の評価はなかなか難しいですけど、やっぱりその今までベンチ入ってたんでピッチはすぐそこにあるんやけど出れない、なかなか遠い場所だったんで、まあ、一歩またいでしまったらなんていうんですか、スイッチ入ったというか、ああやっぱ自分の感覚あるなっていうか。
なんか佐藤選手っていつもポジティブでブレないってイメージがあるんですけど。
あ、それはね、外に向けてはなるべくそうやって発信してるつもりやし、まあ、言葉にするときにはなるべくそういうふうにはしてて、うん、まあ、言霊っていうのを僕は信じてるから、うん、なるべくそういうふうには捉えようとはしてますけどね。
でもやっぱりその出られない間っていうのは自分の中にはやっぱりありますよね。
でも本当に、このチームが始まってからキャンプも通してですけど、すごい前向きにというか自分のやるべきことに集中してやれてきた感覚はあったので、はい、いい準備はしてきたつもりです、は
い、いつ出てもいつ来ても大丈夫だっていう。
そうですね、まあ、その時々で、まあ、やれることはやっていこうかなってこの先も思ってますけど。
佐藤選手が投入されてからおそらく下田監督が指示されたそのリズムを、攻撃のリズムを作れ、また穴を開けないようにって守備の面ですね、かなりリズム良くなったと思いました。
ほんまですか、
はい、
よいしょがすごいですねそれは。
やっぱりそこからだって得点も生まれていくわけですし、その守備の面特にそのコースを切る守備だったりもさすがの感じでしたね。
まあそうですね、まあ、僕守備結構得意としてるというか、まあ、守備でゲームを作っていくタイプだと思うんで、まあ、その中でまあチャンスがあったら出てくっていうイメージで入って、まあ、僕がボールそんなたくさん触ったかって言われればそんな触ってないと思いますけど、まあ、その近くにいる選手との関係性だったりとか、まあ、そういうのはまあ意識しながらやったつもりですけどね、はい。
まあ、レノファの中もその新しい選手がたくさん入ってきます、はい、来てますけれども、その連携面というのはもう全然自然にできました。
このチームのスタイル的にあの練習でもいろんなメンバー組み合わせで練習するんで、まあ、試合でやったのは初めてでしたけど、うん、練習では各選手がどういう特徴かっていうのは分かってるつもりなんで、まあ、そんなにこの前の試合に関しては、はい、そんな違和感はなかったです。
菊池選手のゴールなんですけど、あれちゃんと見てると佐藤選手が一番最初にペナルティーエリアに入っていくじゃないですか。工藤選手が右に切れていく前、
はい、
あれはあの動きはどういう意図があったんですか？
まあ、あれは、まあ、自分が一番相手の怖いところに入っていくっていうのと、まあ、自分のマークを引き連れた時に、まあ、マサトが開くっていうか、まあ、なんとなくそこにマサトだったか覚えてないですけど、なんとなく人がいるのは分かってたんで開くなっていうのを思ってたから、自分が走ったことで相手を動かせたんで、イメージ通りではあったっすけどね。
あの入っていった時に32番のディフェンダーが引き寄せられましたもんね、佐藤選手に。その瞬間工藤選手が入って、工藤選手は決めることできなかったけど、その後後ろから走ってきた菊池選手が決めたという形でした。あの工藤選手にボールが入らなかった時に、佐藤選手一瞬なんか天を仰ぎましたよね。
はい、仰いでてなんか知らんけど天入ってたんですよね。だから俺リュウホが天取ったって分かってなくて、なんで入ったんやろって思いながら、あ、まあ良かったなと思って、映像でしっかり残っててちょっと恥ずかしかったですけど。
いや、すっごい小さくガッツポーズして、はあはあ、えっていうガッツポーズした後に、はあ、もう一回よっしゃってやったじゃないですか、はあ、あれ気づいてなかったんですね。
あ、そうですね、まあ一回そのマサト止められたと思って、でも天仰いでたらなんか喜んでるからゴールにボール入っててよっしゃって感じで、はあ、でこうで、まあ、みんな喜んでましたけど、まあ、とりあえず、まあ、私は終わってなかったんでセンターサークル帰ろうと思って帰ってましたけど、
はあ、あの輪に入らず
に、ね、ああそうですね、まあ、とにかくまだ終わってなかったですし、まあ、あのゲーム取るか取らないかで、まあ、チームとしてもそうですけど、まあ、僕自身としてもね、この先あるかどうかにつながってくれたとは思ってたんで、はあ、
その後の5分が長かったですね、アディショナルが。
そうですね、まあ、本当に失点してもおかしくない場面もありましたし、まあ、それは僕らが集中してたのもあるし、相手のクオリティに正直助けられた部分もあるんで、まあ、だから本当に試合は終わるまでわからないんで、はあ、怖いですね、はあ、
まあ、勝ち切ることができた1対0でっていうゲームだったと思うんですけど、次節がモンテディオ山形フルス戦にもなりますし、先ほどあのご自身で守備が得意というふうに話をされていました。その、まあ、きっかけを作ってくれたチームでもあるんですよね。
そうですね、まあ、あのプロのスタートを切ったチームが山形で、その当時いたチームがすごい守備からっていうチームだったんで、そういうベースの部分は作ってもらえたかなと思ってますけど、はい。
どうですか今年の山形の印象。
そのやろうとしてる形、まあ、守備でも攻撃でもそうですけど、なんとなく、まあ、いいリズムに乗れてるのかなっていうのは、まあ、見てても感じますけどね、うん。ま
あ、今日の時点で、まあ、ランキングだけを見れば2位ということなんですけれども、まあ、その山形に勝つためにはどういうところが必要になってきそうですか。
自分たち そのやるべきことをしっかりやることと、まあ、うまくいかなくても、まあ、我慢して、まあ、耐えてというか、まあ、そうすれば大崩れはしないと思いますし、まあ、先に失点してしまうとまあ苦しいとは思いますけど、でもまあ辛抱強くやればまあいい結果は得られるのかなと思います、はい。
山形の木山監督は千葉時代に一緒でしたよね、はいはいはい、どんな印象がありますか。
いや、結構1年しかやってないですけど、結構しごかれたイメージはあって、初めての移籍で千葉に行ったタイミングで木山さんと1年やらせてもらいましたけど、うん、厳しい反面たくさんのこと学ばせてもらったし、うん、まあ、最後に温かい言葉もかけてもらえたんでね、1年間やった後に、うん、いや健太郎上手くなったなって言われたんで、それまでずっと厳しいこと言われてたからなんやって思ってたんですけど、その瞬間に大好きになりましたけどね。
単純ですね。
ツンデレやなと思って。
私は今回お会いできますね。
そうですね、まあ買ってこっちが気持ちよく挨拶行きたいですけどね、
う
ん、
そうですね、はあ、山形の地に行くのは楽しみですか。
楽しみです。あの僕のことを知ってくださる山形のファンの人やサポーターの人も、まあ、おるとは思うんで、まあ、そういう人たちに、まあ、俺まだ現役やってるよっていうのを見せたいし、まあ、そういうのが恩返しになるとは思うんで、はい、楽しみです。
この放送たくさんのリスナーさんが聞いてくださっていると思いますので、はい、リスナーさんにメッセージ一言お願いします。
はい、まあ、本当にいつも応援してくださる方々の力を、試合出れてなかったですけどずっと感じてたし、そういう人たちのためにもやってやろうっていう気持ちは持ち続けてるんで、この先どうなろうと、まあ、レノハ山口だったり俺を応援してよかったなと思えるように、まあ、しっかり取り組んでいくんで、これから先も応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、ここまで、なんだろう、いや、よく喋るんよ。普段別によく喋るし、僕とのインタビューでもよく喋るんだけど、なんか内容が充実してたような気がするな。さすが徳ちゃんやな。いや、でもね、やっぱりこう 佐藤選手のようなベテラン、まあ、いわゆるベテランの選手、まあ、佐藤選手が自分をベテランだって思ってるかどうか別なんですけど、ね、まあ、思ってるかの活躍やその気概が周りに与えるいい効果っていうのはね、そこをしっかりと若い選手はちゃんと感じてもらいたいのもあるんですよ。そこが分かっていて、その選手の価値っていうのが分かれば、多分自分の価値もまた一歩そこに近づけようとして上がっていくっていうのがね、今までいろんな、まあ、プロスポーツチーム見てますけど、そこは相乗効果として若手とベテランっていう部分はやっぱあったりとかするんですよね。で、当然ながらレノファの中でもね、各選手できてると思うんですけど、あとはやっぱりこう活躍の場っていうのを、年とともにね、衰えてくるその身体能力とかっていう部分を別なところでしっかりとカバーしてチームの勝利に貢献するっていう、それがちゃんとできる。で、勝利は、その勝利はその順位に反映されていくっていう、ここの部分をね、ぜひ続けていってもらって、出場機会も引き続きね、得てもらいたいですしね、今日の話聞いた佐藤選手なんかにはね。で、次も、しっかりと勝ち点を取って帰りたい、モンテディオ山形、4月の21日の日曜日ね、まあ、アウェー戦ですけれども、私は長州屋が展開する焼肉上田本店でサポフェスに参加して念を送る会やりたいと思います。もしよかったらね、一緒に念を送りたいと思いますけれども、しっかりと引き続き応援しましょうね。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されますよ。こちらもぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。